Center.
TalkPen, Innovation World Ella Podcast from the Next Ella。
小橋健二がナビゲートしています突破イノベーションワールドエラ。ここからは様々なジャンルのイノベーターを迎えするトークセッション From the Next Era。 対話の中からイノベーションの種を導き出します。今回お迎えしているのは国内外のプロスポーツでコンサルタント、通訳、マーケターとして活躍されています新川亮さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
新川亮さんは幼少時代をアメリカ西海岸で過ごされ、大学で再び渡米、現地でスポーツマネージメントを専攻されてました。メジャーリーグでのインターンを経て通訳として活躍、現在は NBA のワシントンウィザーズのデジタルマーケティングやメジャーリーグシンシナティレッツのコンサルタント業務に携われています。いやー、これね、もう僕は子供の時、まあ、舐める程度ですけど、野球とバスケをやってた身からすると、もう羨ましいですよね。もうメジャー中のメジャーのところで直で、仕事をなされているっていう、なんかこの辺どうやってここね、こういうところに携わるようになったのか、後ほど詳しく、聞いていきたいと思うんですけど、まあ、NBA といえばね、もう今やもう日本人でも活躍していく時代になってきましたけど、その中でも八村塁選手や渡辺雄太選手、メジャーリーグはもうね、皆さんもご存知、大谷翔平選手をはじめ数多くの日本人選手が所属しているわけですが、このアメリカのスポーツチームからすると、日本のファンやマーケットの意識もこのだいぶ変わってきたりだとかするんですかね。
そうですね、まあ、やはりおっしゃった通り、その選手ありきというか、まあ、選手が行ってやはりその市場にいろんな機会があるのではないかっていうのが多分先行してたと思うんですけれども、うん、まあ、やはりその単発的なそのまあスポンサーであったり、まあ、ファンを作って、まあ、短期的なその収入源になるっていうところじゃなくて、やっぱり持続性の高く、やっぱりストーリーを、まあ、その国でどう作っていくかっていうのが、まあ、リーグだったり、まあ、クラブだったりっていうところが、まあ、考えるようにはどんどんなってきているのかなと思います、うん。
なんかまあ、昔からこういう、まあ、言ったら向こうのメジャーの業界に携われている中で、なんかこう日本人がやっぱり海外に行けるようになったっていうのは、まあ、古くで言うと野球で言うとやっぱり野茂さんとか、あの辺が多分まあ結構きっかけとしては大きいんだと思うんですけど、はいはい、なんかやっぱりこう身体的にも変わってきたっていうのか、やっぱそのマーケットとして変わってきたから日本人が行きやすくなってきたっていう、なんかその辺ってどう思われますか。
そうですね、まあ、やはりその情報っていう意味では、やはりもう SNS であったり、うん、はい、もうメディアの皆さんの、まあ日々の取材であったりっていうのが、やはりまあ、国関係なく入ってくるっていうので、うんうん、まあ、そこに対しての親近感とか、まあ、そのマインドのハードルっていうんですかね、うんうん、っていうのが多分低くなってきたのではないかなと思いますし、まあ、その身体的なところで言うと、やはりいろんなテクノロジーとかによって、やっぱり海外のものもどんどん日本に入ってきていますし、まあ、逆もしかりですけれども、まあ、そういう意味ではどんどん、まあ、日本にいてもその海外に近いトレーニングだったり、まあ、ノウハウっていうのを学べるので、まあ、そういう意味ではそこのチャレンジするっていうところに関してもそんなに壁がなくなってきたのかなと。
だいぶハードルはね、変わってきたな、ね、はい、昔はメジャーって言ったら夢の夢の夢、うん、NBA なんて日本人がまず活躍できる場だというふうに僕らが、ね、スラムダンクやって見ながらバスケやってた時代にはなかったですからね、は
い、そうですね、
はい、でも今はもう当たり前の時代で、むしろそこをこう自分の中で一つの目標に入れるっていうのは当たり前になってきてるぐらいの感覚もありますもんね。
そうですね。
そんな中でですから、新川さんがこう担われている役割として、お話しいただける範囲でいいんですけど、どんな戦略やプロジェクトに関われているんでしょうか。
そうですね、まあ、今特に関わっているワシントンウィザーズっていうのは、まあ、やはり八村塁選手をドラフトして、まあ、日本に対して、まあ、いろんな機会があるのではないかっていうのが、まあ、組織として最初考えたことなんですけれども、まあ、そこから、まあ、私が今になっているのは日本語の SNS の運営であったり、ほうほう、まあ、日本のパートナーさんですね、まあ、スポンサーさんも いるので、まあ、今はちょうど数日前に、プログラムを実施したんですけれども、町田市にある玉川学園っていう学校法人とワシントンウィザーズはパートナーを、まあ、今結ばせていただいているんですけれども、まあ、そこの、まあ学生さんに、まあ、本物の体験をお届けするっていうのが、まあ、このパーザンシップのモチーフなんですけれども、うんうんうん、で玉川学園さんのダンサー2名、まあ、学生さん2名が渡米して、まあ、ウィザーズの試合で、まあ、2名が ウィザーズのダンスチームと一緒に踊ったりですとか、おー、
素晴らしい経験ですね、
はい、そして2名の学生さんが、まあ、インターンとして、まあ、スポーツビジネスの本場を、まあ、学ぶ機会を提供したりとか、まあ、そういうプログラム作りを共に、今行っているっていうのが、まあ、一つですね。
面白いな。そういうのは、もともとそういう仕組みがあるのか、新川さんが何かこう考えてこういうのやってみませんかって促したのか、はい、どういうことで始まったんですか。
そうですね、まあ、きっかけとしては本当にひょんなつながりから始まったんですけれども、まあ、そこからですね、まあ、やはり通常はパッケージみたいのがあるんですよね、まあ、このこういう広告出すからとか、まあ、こうやって露出していくことで、まあ、対価をいただくっていうのがあるんですけども、まあ、やはり日本の学校法人であったり企業であったら、ワシントン DC に別に広告出してもそんなに、まあ、意味としてはやっぱり低くなってしまうので、だったらやっぱりカスタマイズして何が、まあ、そこのまあ、スポンサーさんにとってメリットがあるのかっていうのは一緒に、まあ、私だけではないですけれども、うん、まあ、大の庭の方だったりチームの方だったりっていうのを含めてみんなで、まあ、協議して、まあ、こういうプログラムだったら意味のあるものになるんじゃないかなっていうのを話して、まあ、作り上がってきてきたプログラムですね。
なるほど。それはもう実際どのぐらい続いてらっしゃる。
今年がまあ今2年目ですね、はい、
実感としてはこう2年やられてって、はい、どんなこう達成感というかありますか。
そうですね、まあ、やはり、ね、どうしてもこのパートナーシップの話をすると、まあ、日本人選手がいたからでしょっていうやっぱり、うん、憶測で言われてしまうんですけれども、はい、やっぱりその選手が関係なく、そしてまあ今年に限って言えばもう開幕から八村選手はウィザーズの一員ではなかったので、うんうん、やっぱり日本人選手関係なくこういうパートナーシップが続いていくっていうのは、私としてもやはり日本人がアメリカのスポーツビジネス界で、はい、まあ、生き残っていくためにやっぱり選手に頼るっていうのではなくて、まあ、選手がいなくても、まあ、自分の立ち位置だったり、まあ、そういう価値っていうんですかね、を作っていければっていうのが、まあ、ある意味目標としてあったので、まあ、そういう意味では選手の存在関係なくして、まあ、こういうことができているっていうのは、まあ、嬉しいですね。
まあ、そうですよね。きっかけとしてはもちろん、まあ、視聴者から見てみたら選手っていうのはすごくこう存在としては大きいんですけども、うん、はい、やっぱその陰で支えている、うん、まあ、スタッフの方、ビジネスの方たくさんいらっしゃる、はい、そこにやっぱり可能性があれば、あ、自分たちもやっぱ世界で活躍できるんだって、そういう扉をね、きっかけとしてつながれて開かれてるってのは非常にね、それできるんだっていうことを実感していく、ね、かつて野茂選手が言ったことによって自分もやれるかもしれないって言ったさまざまな選手バッターの人たちがいたように、ね、そういうビジネスのきっかけ本番を見ると、あ、自分もできるかもしれないっていう体験をしていくっていうのはすごく大切なことですよね。
そうですね、はい、私も幼少時代ロサンゼルスに住んでいたので、本当に野茂さんがチャレンジした時とか、はい、まあ、長谷川茂人さんがエンジェルスに行かれた時とかとにアメリカにいたので、
なるほど、
本当にそのパイオニアっていうのを
間近で見られたわけですね。
本当にそれこそ小学生の時ロサンゼルスの公園に野茂さんが来て写真を撮ったりとかしたこともあったので、はいはい、やっぱりそういうのをなんか実体験として幼少時代に見ていたっていうのが、まあ、一つやっぱり
そういう経験を多くの人にしていただきたいなと、
う
ん、
そうですね、はい、
他にもメジャーリーグシンシナティレッズではこのコンサルティングも担当してるっていうことなんですけども、これはどういう役割をなさってるんでしょうか。
そうですね、レッズっていう球団が、まあ、メジャーリーグで日本人選手を獲得するのが一番遅かったんですよね、30球団中、うんうん、なので、まあ、やっぱりそれでもやっぱりもう無視はできないっていうやっぱりチームの考え方もできて、まあ、その中でやっぱり今後日本人選手を、まあ、スカウティングするのってもちろんプロの目が試合に行ってプレーを見る評価するっていうのはできるんですけれども、やっぱりそこからですよね、どう選手を、まあ、リクルーティングしていくとか、うんうん、まあ、その獲得した後のケアだったりとかっていうところはやはり、まあ、ノウハウがないってわけじゃないんですけど、どうアプローチしていいかわからないってところがあったところ、まあ、私が、まあ、たまたまレッズの方と、まあ、知り合って、まあ、通訳も経験してたのである程度現場というか、まあ、日本人選手がどういうところに、まあ、悩み苦しみっていうところで、まあ、どういうところでコミュニケーションの違いが起きてくるのかっていうのは、まあ、やっぱり実体験で経験してたので、うん、なんかそういうのを、まあ、レッズに、まあ、アドバイスって言ったらちょっと 上からなんですけども、まあ、なんか共有して、共にあのそういう環境を作っていければっていうのが、まあ、最初のきっかけではありますね。もう 6、7年あの関わってはいるんですけど、
結構あのご意見も聞かれたりするんですか、そのあのこの選手いいと思うかとか客観的な意見とかも聞かれたりするんですか。
そうですね、あの、まあ、スカウトの方もあのもう年の半分ぐらい来日して、もうプロ野球の試合を各地、一緒に回ったりもするので、まあ、やはりその意見だったり、まあ、スカウトのね本当に野球のプロの専門のことはまあ、あのお任せというか、ですけども、やっぱり、まあ、この選手はまあ海外に行ったらどうだろうとか、まあ、私が日本語の、まあ、そのメディアで報道されていることだったりとか、まあ、聞く話だったりとかっていうのをまあチーム内で共有して、まあどういうアプローチが取れるかっていうのはなんか話し合っていますね。
いや、どういう、こう、観点でね、もう、スカウトするのかなって僕もちょっと気になったの。いや、単純にね、数字だけの結果だけだったら、すごい人っていっぱいいて、でもなんかやっぱ印象に残るスター性のある人って、ちょっと別にだったりするじゃないですか。はい、まあ、昔で言うと清原選手なんかもそうですけど、はいはい、打率とかは意外と低かったりとか、記録はないんですけど、記憶に残る。
はい、
じゃあ、例えばスカウトをするって言った時に、記録ももちろん大事なんだけども、やっぱスター、ね、スターになればそれこそ人気が出て、そこに経済圏ができると。はい、だからそういう観点も含めてスカウトされるのか、はたまた、いや、単純にやっぱり数字なんだよっていうところなのか、はい、その辺ってメジャーってどういうね、ところでこうスカウティングされるのかなと思ったんですよ。
はいはい、まあ、そうですね、基本的にはやはりスカウト観点で言うと、おそらくどう、まあ、日本でのプレーを見てアメリカにどうフィットできるかなっていうところが、まあ、一番だと思いますけれども、多分そういう人気なんだよとかっていう情報を逆に私が、まあ、
そうですよね、
吹き込むってわけじゃないですけれども、まあ、いろいろ共有して、まあ、この選手がもし、まあ、加わったら、まあ、こういう可能性もあるかもしれないねとか、はいはい、まあ、この選手はチャリティーにものすごく力を入れてるから、やはり、日本と、まあ、シンシナティの架け橋として、まあ、一緒に何かできるんじゃないかとかっていうのは、逆に私が、まあ、いろんな情報だったり、まあ、記事とかを読んで、まあ、そういう情報をインプットして、まあ、ただただ野球の観点だけではなくて、なんかそういう人間味のところっていうのを、はいはいはい、まあ、共有して、なんか、まあ、魅力を伝えていくっていうのも一つかもしれないですね。
そうですよね。で、やっぱりこの今日本人がやっぱりこうメジャーで活躍できるっていうのは、やっぱり身体性だけじゃなくて、やっぱりその精神性もなんか僕あるんじゃないかなと思ってて、はい、でその精神性の奥深いところって、多分パッとこう打ってる、なんだろう、活躍、野球をやってる姿とかバスケをやってる姿だけだと、ちょっと理解ができない部分が文化的にもあるじゃないですか。はい、やっぱその辺をこう新川さんがこうやっぱり説明することによって、あ、なるほどって言って、あ、そういう選手いいねみたいになってくっていうのは、めちゃくちゃ大きな、かけ、こうアメリカと日本の駆け足の役割としては重要なところなんじゃないのかなと、勝手ながらすごく思いました。
これはもう本当に通訳の経験から、やっぱりね、いろんな選手とありがたいことに関わらせてきていただいているので、やっぱりそれぞれがどういう苦労だったりとか、まあ、何がうまくいかなかったりとか、なんでここ理解してもらえないんだろうっていうのが、まあ、もちろん私も通訳としての責任はあったと思うんですけれども、やっぱりそういううまくいかないところとかっていうのも、やっぱりよく現場で見てきたので、やっぱりそこがうまく伝わるように、やっぱり外の人間というかがそこをサポートできる土台みたいのを多少作っていければなとは思いますね。なので、アメリカの方にどちらかというと日本文化を、まあ、教育というか伝える、
伝えていく
っていう役回りもあるのかなとは思ってますね。
実際に行かれた選手 の、 あの悩み相談役みたいにもなったりするんですか。
そこまで私はがっつり、そうですね、はい、まあ、レッズも秋山翔吾さんを獲得はしたんですけど、ちょうどもうコロナ禍とかだったので、はい、なかなか私もそこに現場に行って、まあ、助け合うっていうことがちょっとできなかったっていうのがあれなので、また
今後あるでしょうね。
そういう選手が獲得できたら、なんかそういうサポートもできれば、はい、していきたいなとは思いますね。
楽しみにしてます。プロスポーツのこの最前線を担われているこの新川さんですけども、最近のスポーツビジネスにおける注目のこの事例などもあるんでしょうか。例えばですけど、この NBA のクリッパーズのリブランディングとかだと思うんですけど、は
い、そうですね、まあ、本当に今いろんなチームが、まあ、オーナーが変わったりですとか、まあ、いろいろ転換期になっているところも、スタジアムが新しくなったりとかってあると思うので、まあ、クリッパーズその一つの例だと思いますけども、アリーナが新しくできるそのタイミングで、まあ、ロゴとかも、まあ、一新して、行うっていうので、なんか非常に興味深い取り組みだなと思いますし、まあ、日本でも私も今多少関わってるんですけど、長崎ベルカさんが、まあ、長崎で、まあ、スタジアムシティって新たなスタジアムとアリーナと、もう本当に街づくり、まあ、スポーツエンタメを通して、 まあ、地域創生をしていくっていうプロジェクトが今行われているので、なんかそういったこともやはり日本国内でもそういった大きなプロジェクトが見られるっては本当に楽しみだなと思いますね。
これはちょっと個人的に聞いてみたいんですけど、可能性として僕自身ね、はい、パラリンピックの閉会式の演出したりとか、まあ、エンターテインメントで自分が作ったやつ国内外でやったりしてるんですけど、スポーツ、まあ、特に NBA 野球もそうですし NFL もそうですけど、アメリカのスポーツのやっぱエンターテインメントっていうか、ハーフタイムショーとかすごいじゃないですか、
はい、すごいですね、はい、
選手は今活躍するようになった、こういうこうまあブランディングマーケターの世界として新川さんみたいな方が活躍するようになった、このエンターテイナーとしてこのショーを作るっていうところで、日本人が今後メジャーで活躍できる可能性ってあったりするんでしょうか。
いやもう全然あると思いますね。もう本当にそのね、やられてるそのクリエイティビティだったりディレクションだって、やっぱり日本にも素晴らしいエンタメっていっぱいあると思うんですよね。やっぱりどうしても海外だったりアメリカだったりのスポーツビジネスってやっぱりすごいんでしょってなると思うんですけれども、私の持論としてはもうそんなにそのソフトの部分ってそんなに変わんないのかなって。まあやはりちょっと箱の部分だったりとか、まあそのリーグビジネスだったりっていうちょっと大きなところ、放映権だったりとかっていうのはやっぱり違いはまだあると思うんですけれども、本当にファンの方々を楽しませたいとか、まあスタジアムとかをいっぱいにするとかっていう努力とか取り組みっていうのはもうそんなにめちゃくちゃ差があるわけではないとは思っているので、その日本のやっぱり素晴らしい技術だったり、もう日本にもまあスポーツだけじゃないいろんなエンタメがあると思うので、なんかそういうのと逆にアメリカのその商館の融合っていうのはなんか今後見てみたいですよね、一人のファンとしても。
そうですよね。だからそういう こう突破口もこう誰かが切り開いていくと、なんかこうもっと違うスケールで日本人の演出家やこうエンターテイナーもこう世界に羽ばたいていくのかなと思うと、はい、なんか連動してね、ちょっと活躍していける場ができたらいいなっていうふうにすごく個人的には感じました。
そうですね、はい、本当にもう歌手の方とかウィザーズも昨年クリスタル K さんに来ていただいて、歌を歌っていただいたりとか、そういうのも取り組みとしてはあったので。
あ、そうですか、は
い、なんかそういうのも多分私も全て把握してるわけじゃないですけれども、そういうのもどんどん増えてきてはいると思うので、あとはもうそこの、ね、パイプというかつながりを作る、まあ、そういう日本で海外に、はいはい、まあ、チャレンジしたい方々をどうにかなんか裏でそういう道をなんか作っていけたらいいなとも思います。
じゃあぜひパイプを作っていただけたら嬉しいなと思います。ありがとうございます。この後もスポーツビジネス、スポーツエンターテインメントの最前線に迫っていきたいと思います。突破イノベーションワールドエラ、小橋健二がナビゲートしています。今回のフロムザネクストエラはアメリカのプロスポーツチームを中心にコンサルティング、デジタルマーケティング、通訳として活躍されています新川亮さんをお迎えしています。後半は新川さんが今活躍されているステージの扉を開いた突破ストーリーなどもお伺いします。ちょうど今回のこの収録直後に渡米されるということなんですけども、今回は現地でどんな活動を展開されるんでしょうか。
そうですね、もう本当に最初は、まあ、今日本でも報道されてますけど、キャンプ中、メジャーリーグはキャンプ中なので、まあ、そのキャンプ地のアリゾナに最初は入って、まあ、野球の仕事で、まあ、組織のミーティングだったり、まあ、今後の、まあ、戦略だったりっていうところのミーティングがあるのでそれに参加して、その後は、ワシントン DC 東の方にちょっと移って、はい、まあ、ウィザーズの仕事でそれこそ玉川学園さんとのパートナーシップで、まあ、ツアーを組んでいるので、まあ、学校の、まあ、学生さんだったり親御さんだったりをワシントン DC に向かい入れて、一緒に時間を過ごすことになっているので、そういう意味では1回の渡米と両方野球とバスケの仕事を、まあ、今回、関わることができて嬉しいなとは思ってますね。
いいですね。なんか向こうに住もうっていうふうにはなんないですか。もうい
や本当に将来的には住みたい、またやっぱり再び挑戦したいっていうのが、うん、っていう気持ちは持っていますし、まあ特にこれまでスポーツ界でアメリカにいたのってやっぱり通訳としてっていうのが多かったので、やはり選手の方々のおかげで私はアメリカのスポーツ界に挑戦できていたので、やっぱり今度は、まあ、自分の力でといいますか、でやはりアメリカの、まあ、スポーツ業界の一員に、まあ、今も一応契約はしているんですけど、やっぱり日本在住なので、なんかそのあたりはちょっと距離感がやっぱり出てきてしまうので、やっぱり現地で、生き残っていければなとは思っていますけれども、まあ、その術は常に模索しているっていう感じですね。
住まれるとしたらどこが一番ご自身にとって安泰の地なんですかね。
そうですね、今それぞれ家族もいるので、はい、まあ、そういう意味ではやはりね、まあ、日本人特有の、まあ、西海岸の方がっていうのはあると思いますけれども、うん、私自身やはりもう西で育って、クリーブランドってオハイオ州の中西部で大学生活を送って、で、まあ、通訳を始めてからは結構もう東だったり転々としていたので、はいはいはい、まあ、そういう意味ではもう本当にやっぱりスポーツに熱気のある街にやっぱり行きたいなっていうのはありますね。やっぱりそれがもう生活の一部として浸透しているところの一部になりたいなっていうのはあります。
やっぱ僕もアメリカに、まあ、1年弱ぐらい住んでた時があるんですけど、うん、はい、ちょっと海外アメリカにおけるこのスポーツへのこの熱狂度ってとんでもないじゃないですか。
そうですね、
もう本当にこの試合のある日はもう本当街中がこうちょっと殺気立ってるというか、はいはい、もうなんだろう、もうものすごいエネルギーですよね。
そうですね、本当に
あれを体験しちゃうと、なんかもうスポーツってただなんか清いこの運動とかっていうことじゃないぐらいなんかもうなんだろう、生き物と生き物、生命と生命のぶつかり合いっていうのがこのやってる人たちじゃなくて観客も含めてそうですし、あとやっぱみんなもうなんだろう、酒場に早くから集まるんでベロベロになるわけですよ、はいはい、だから7回ぐらいからピタッとお酒売られなくなりますよね
そうですね、
はい、その後行くと本当に喧嘩になっちゃうからみたいな感じで、
はいはいはい、
いやなんかそういう盛り上がりも含めてね、うん、なんかやっぱりスポーツを楽しむっていう文化がやっぱ海外すごいですし、
そうですね、それこそもうスポーツに関わりながらやっぱり一生やっぱりスポーツファンでありたいなっていうのはあるので、はいはいはい、やっぱりどうしても仕事と趣味が一緒になるとね、うん、なかなか難しいところもあるっていうのはありますけど、はい、やっぱりスポーツファンであり続けたいなとは思いますよね、うん、
まあ、そって話をちょっと日本に戻しますと、日本ではすでにこの J リーグが開幕していて、間もなくプロ野球が開幕となりますが、今年の国内スポーツ、新川さんが注目しているポイントなどあったら教えてください。
そうですね、まあ、私はまあその競技性のところっていうよりかはやっぱりその環境だったり、まあ、J リーグでも広島で新しいスタジアムが、まあできましたし、はいはい、まあ、関東でもアリーナ、まあ、これはちょっとバスケになりますけど、アリーナが次々に、まあ、オープンする予定になっていますし、やはりそういう環境がどんどん、まあ、日本国内で変わってくるっていうところによってどう周りが変わっていくのかっていうその動きとかにはなんか注目というか、まあ、楽しみにワクワクするなと思いますね。
このエンターテインメントとしてのこのスポーツビジネスとしてのスポーツ、エンターテインメントとしてのスポーツとこのビジネスとしてのスポーツ、この国内のプロスポーツが今後強化していくべきポイントやビジョン、どう捉えてらっしゃいますでしょうか。
そうですね、まあ、やはり個々でのやっぱり取り組みとかってもうものすごい日本でも動きがあると思いますし、でもそれがやっぱりバラバラしている時もあるので、それがどう一体していくか、そしてまあどう他の人たちを巻き込んでいけるかだとは思いますね。まあ、先ほどのその街で生まれる熱気っていうのはどうしてもやっぱりチームだけ発信してたら生まれないと思うので、やっぱりそれはまあファンの方々であったり、まあスポンサー企業の方々であったり、まあ、地域の、ね、学校だったり行政だったりっていうそういういろんなところが巻き込んでいくと、やっぱりそれ以上のやっぱり波が作れると思うので、やっぱりそこが今後どう増やしていくかっていうところだと思いますね。
やっぱりその地域に、ね、こう一つチームが来るとか根ざすっていうことで、なんか街のアイデンティティ色が変わってくっていうのになるじゃないですか。
そうですね、はい、
やっぱあれすごい力だなと思うんですよね、
はいはい、それこそ、ね、昨年北海道とかでできた北広島市にできたエスコンフィールドとかも、はいはいはい、やっぱりまあ、私もその当時を知らないのであれですけど、まあ、言われているのがやっぱり何もないところにやっぱりスタジアムができて、その街づくりを球団がやっぱり行政と一緒に行っているっていう多分取り組みだと思うので、うん、やっぱりそういうのはやっぱりね、なんか一つの本当に人々の生活の暮らしが変わっていくので、ね、やっぱり面白いプロジェクトですし、うん、なんか今後そういうのが増えていくとなんか楽しみですよね。
楽しみですね。そんな新川さんのご自身の今後のビジョン、まさにこのチャレンジしたいこといかがでしょうか。
そうですね、まあ、先ほどもちょっと触れましたけど、やっぱりまた海外に、チャレンジしたいなっていうのもあると同時に、やっぱりこれまでずっとスポーツだったので、うん、やはりエンタメだったりもう本当にいろんな分野が、うん、あると思うので、まあ、そこのなんか海外と日本のなんか架け橋だったり、まあ、それこそ大阪関西万博とかも何かしらちょっと私も関西大阪出身なので何か関わってみたいなっていう思いもありますし、もう本当になんかこういう2つの文化をやっぱり 幼少時代から経験できたっていうことを、まあ何らか、まあ生かして、まあ仕事をしていけたらいいなとは思っていますね。
ぜひエンタメの世界にも、こうね、架け橋になっていただいて。いや、僕いつかね、なんかね、ニューヨークのヤンキースタジアムで自分のショーができたら、すごいな、うん、面白いなって思うって。
いや、面白いですね。
熱狂させられるんじゃないかなと思ってるんで。
はいはい。
ぜひそんな時はお力を貸していただけたら嬉しいです。
よろしくお願いします。
お知らせなどありましたらぜひご紹介ください。
そうですね、ワシントンウィザーズが、今日本語の、X とインスタグラムのアカウントは、運営していますので、まあ、そちらも、ぜひポチッと、フォローいただければ、嬉しいです。
さて、いろいろとお話を伺ってきましたが、最後にさまざまな壁を突破してきた新川亮さんが今活躍しているステージの扉を開いた突破ストーリーを教えてください。そしてその時新川さんを支えた勇気づけた一曲を選曲していただきましたので、その曲もご紹介ください。
そうですね、まあ、私は、まあ、幼少時代アメリカで過ごして、中高日本で、また大学アメリカでしたけれども、まあ、本当になんかどうやったらスポーツの世界に入れるのかっていうのを思って、まあ、渡米して、もう本当にその大学生の時に、まあ、卒業するタイミングで、まあ、アメリカの四大スポーツにどう入れるかっていうのを、まあ、考えて動いてきましたけれども、まあ、その時にも本当に全球団に履歴書を送ったりとか、もう本当に人に会って人に、まあ、ネットワークを作っていくとかっていうのを従事していて、まあ、その時に、まあ、たまたまクリーブランドっていう土地に、小林正秀投手が、まあ、クリーブランド、当時はインディアンズだったんですけども、に、まあ、移籍をして、まあ、その時の私がもう本当にいろんな球団関係者とか大学の教授とかにメールをして、でもう本当にそれがつながって、広報部長さんから電話かかってきて、インターンでどうだっていうのがもう本当に最初のきっかけだったので、うん、もう本当に、まあ、もちろん選手の挑戦してくれて、そのチームを選んでくれたっていうのが、まあ、一番なんですけれども、うん、なんかそういう運と縁とタイミングっていうのがものすごく自分にとってはガチッとハマって生まれたキャリアなので、なんかそういうのは、まあ、今も大切にしていきたいなと思います。
今お話伺ってて、やっぱりすごく行動、実践ですよね。もうね、アイデアは誰も持ってるし、情熱は誰もが持ってたとしても、やっぱりね、こう諦めずに、とにかく行動は誰にでもできる錬金術ですけど、そのやっぱり、あらゆる可能性を行動なさったからこそ、突破できたんじゃないのかなと、お話聞いて、すごく、思いました。じゃあ、そんな中で、新川さんを支えた、勇気づけた一曲、どんな曲なんでしょうか？
そうですね、洋楽にはなりますけれど、はい、フォートマイナーっていう、のリメンバーザーネームっていう歌ですね。
はい、ありがとうございました。フロムザネクストラ、今回は国内外のスポーツビジネスの最前線に関わる新川亮さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
You're listening to J-Wave Innovation World Era Podcast.